皆さんこんにちは、よくお越しくださいました、今日は、地上の星のシリーズの中で、取り上げる人物として、金森通理、という人を取り上げます。本名は道友さんというんですけども、いつの間にか皆さん本人も含めて通理と呼ぶようになったんですね。ですので金森通理という名前が、の方が有名かと、思います。で、金森通理は、熊本県の出身の方なんですね。熊本県というと肥前肥後、肥後の国ですね。そしてそこで、明治維新に、ちょっと乗り遅れた藩が肥後藩だったんです。明治維新に、活躍した、雄藩、非常に強力な藩雄藩が、4つあるんですね。これは薩長土肥という意味ですね。薩長土肥、薩摩、それから長州、それから土佐、それから肥前、この薩長土肥が、ある意味では明治政府の中枢を全部、占めてしまったんですね。独占状態です。しかし、佐賀県とすぐ近くにあります同じ肥は肥でも肥後の国熊本はですね、幕府側についてしまったんですね。で、幕府側につくということは、新政府軍と反対の立場なので、大変にまずい状況なわけですね。しかし、先見の明のある人がいまして、危うく新政府軍と対立を避けることができて、難を逃れたという、ギリギリ政府の状態で、明治の世に滑り込んでいくわけですね。で、こういうこの肥後の国に生まれたのが、金森道友なんですね。で、この金森通林さんという方は、お父さんが、お父さんではおじいちゃんがですね、僧正屋なんですね。僧正屋って言いますのはですね、庄屋というのは、各村にいる取り締まりの役割を持っている非常に位の高いというか立場の高い役人のことなんですけども、村の役人的なものですね。しかし僧正屋というのは15、6ぐらいの村を統括する、そういう庄屋のトップなんです。しかもこれは、侍で、という身分で、やったわけですね。豪士というふうに言います。豪士の中でも非常に身分の高い立場に、取り立てられるわけなんですね。ですから、金森通林は、おじいちゃんの、膝によく抱かれながら、その、会所といいまして、この僧正屋が置かれておりますところの広い広大なお屋敷で、おじいちゃんの、その仕事ぶりを目の当たりに見ていたんですね。このおじいちゃんの金森太郎左衛門という方は、非常に人望も厚く、また死後も大変慕われていた、立派な人物であったというふうに言われるんですね。しかし幼い、通林少年にとって衝撃的だった光景が目に焼き付きました。それはですね、1年に1回、いわゆるキリシタン禁止制の行事の一つとして踏み絵をやるんですね。で、この僧正屋の中で、僧正屋が置かれている会所というその広いお屋敷の、敷地があるわけですけども、そこには、裁判所取調所ということでお知らせというのがあるわけですよ。お知らせね。そこに罪人直れというようなところですね。で、このお知らせのところに穴を掘りましてね、そこにね踏み絵を入れるの。で、この踏み絵っていうのは大勢の人が踏みに来ますのでね、鉄の箱に入れて、おそらく格子かなんかやってあるんでしょうね。そこをね踏みつける、こういうことですね。で、それは皮肉にも、踏み絵の日というのは村のお祭りの日でもあったんです。
つまりこういうお役所に出ていくというからには衣服もね、立派な服を着て行くわけですよ。そしてこういう堅苦しい儀式が終わったらみんな心解放してお祭りになる。だから祝日と取り調べの日が同じみたいな日なことなんですね。でも大部分の人にとっては関係ありません。キリシタンというのはもうないも同然という、そういう世の中であったからですね。しかしなぜこんな不思議なことをするのかという6歳7歳の、通りに少年にとっては意味不明であるわけです。それでおじい様、あれは何なんでしょう、あの、鉄の箱には何が入っているのでしょう。もちろんそれはですね、キリストの像が入っているわけですけれども、太郎左衛門は、こう答えるんですね、あれは汚い虫だ、ああやって踏みつけておかないとまた這い出してきてみんなをひどい目に遭わせるから、ああやってみんなで踏みつけておくのだというふうに言うわけです。で、通林少年はああそうか、そのキリシタンというのは汚いものを拝んでいる、卑しいものを拝んでいる不届きな輩なんだということを頭の中に刷り込まれるわけですね。これは、明治の6年にキリシタン禁令というのが、考察が撤去になりますけれども、それまでは、明治に入ってもキリシタン迫害は続いていたんですね。いや、それどころか明治6年に考察が撤去された後も、まだまだ、キリシタンは野草といって、嫌われていたと、そういう時代であるわけです。で、この頃金森通林は6歳か7歳なんです。ところが通林自身が述べているんですけども、それから10年後どうなっていたか、通林が熱烈なキリシタンになってたんです。おじいちゃんが大嫌いなね。それどころか日本全国にこのキリストの教えを広めようという野望に燃えて聖書を熱烈に勉強していたんです。命も惜しくないキリストのためには、わずか10年後です。ですから、人の人生に起きる大変化というものは何人も予想できないものだなということをですね、知らされるわけですね。さて、この太郎左衛門というおじいちゃんが、やがて亡くなって、しまいます。そして、通林と、そのお父さんお母さん一家はですね、この、広いお屋敷を去って熊本県の小浜というですね、小さな農村に、引っ越します。まあ山の中に入っていって、水田を開くだけの平らなところがない、ほとんど麦と泡で、生活をしているような、貧しい村です。全部で200戸ぐらいしかない。お米を食べられるのは年に3回だけ、お正月とお盆とお祭りの日だけ。みんな貧しい生活をしている。今までの豪勢なというか豊かな暮らしとは雲泥の差であります。太郎左衛門はあれだけ高い地位にいたにもかかわらず物欲のない人で、まるで貯蓄ということをしなかった。なので死んだ時には何も残ってなかった、ということですね。そこで非常に貧しい生活を通林一家は強いられるわけですよね。でもそれでもやはり武士の子は武士であります。武士の子というのは寺子屋に通う農民や商人の子供と違って特権がありました。それはですね、師匠御教というですね、鑑賞を学ぶことができるんですね。で、これ鑑賞を学ぶというのはこれは武家の子にしか許されていなかったんです。それで、このことは大変他の少年たちから、羨ましがられる。で、子供ではあるんですけども大小の刀を刺している。ですから一発のそういう誇りというものが、気ぐらいというものが、あるわけですよね。通林は、神社の宮司について、論語や孟子の素読を一生懸命やる。素読というのは意味はさておいて、とにかく漢文すらすら読むと、こういうことですよね。それを7歳からやる。それから、ヨーロッパ式の西洋式の、朝練、 まあ、つまり銃の扱いを学ぶ。こんな子供なのにね、大人も羨ましがるような立派な銃を持って扱い方を心得ている。それから家族のどなたかがタバコが好きで、同じ部屋に寝ていたツーリは興味を持ってタバコを覚えてしまう。タバコを覚えたのが7歳だったそうですね、はい、それから竹で弓を作っては自分の手製の弓でスズメを落とすのが趣味というような、それからハゼ釣りだの駒を作ってそれを回すというのが、まあ、ツーリンの子供時代の何もない時代の楽しみだったんです。ツーリンの駒というのは大変有名で、後で同志社の神学教授になった時にも、岡山教会の牧師になった時にも、もう暇さえあれば駒を回してるというんで、牧師先生ともあろう人がっていうぐらいに言われたそうですけど、この駒をもう非常に巧みに操って、皆さんを驚かせたという逸話が、残っております。まあ、当時遊びがなかった時代に工夫をして学んだんですね。そして、この宮司に就くだけでは物足りない、今村塾というですね、学識ある先生のもと、今村先生のもとで、さらに修行を積んでまいります。塾とは言ってもですね、本当にボロボロの畳で、飲みやしらみにたかられるような不衛生極まる中で、彼は、一筋に、まあ、勉強に打ち込む。ろくな食べ物もないそういう中で、まあ勉学に励むわけですね。それからさらに今度はですね、竹崎茶茶道っていうですね、竹崎茶道塾に入るんです。この竹崎塾というのが、何を隠そう、この奥様がですね、竹崎先生の奥様は、横井湘南の娘なんですね。横井湘南といいますと、幕末の大変開明的な考え方を持っていた時代の先端を行く思想家だったんですね。まあ、あえなく暗殺されてしまうんでありますけれども、この、竹崎茶道塾で彼は漢学の素養を徹底的に鍛えられるんですね。でここの学校というのは、まあ、主にやっぱり漢書を読む漢学だったんですけれども、ある意味では時代の先端を行く教育をやっていたんです。それはね、何かと言いますとですね、当時の日本では考えられなかったんですが、討論をやらせるんですよ。自分が漢書を読んでそこをどう、解釈したか思ったか、みんなの前にプレゼンするんですよ、今風に言うと。そして皆さんから反論が来る、その反論にちゃんと答えていくという訓練を竹崎塾では鍛えられる。しかもこれはですね、年齢が上下関係ない、もうみんな同じ土俵でガンガン議論をする。これで通林少年は頭が鍛えられるんですね。まあ、これは後に同志社の先生になった時にですね、新島城は非常に健康がどんどん悪化していきまして、新島先生の代わりをいろんな場面で務めさせられる。そして、同志社に来ている学生たちの知的好奇心を満足させるために、ツーリーはある工夫をするんですね。それは、一通り講義や授業が終わった後、学生を一堂に集めて何でも質問しろって言うんですよ。で、その質問が紙に書かれて100もそれ以上も寄せられる。そしてツーリーは振り返って、私に答えられない質問は一つもなかったって言うんですね。でこれはね、どんなひねくれた質問を見事にパシッと答える。これは竹崎塾で鍛えられたんだと思いますね。だから、人間はね、どこで本当にこう鍛えられて養っていくのかわからないんですけども、やはり、全てをご存知の神様は将来の、ある時のことを考えて、今から私たちを整え、教え、また備えをなしてくださっているということを、まあ、教えられる、ことでございます。さて、そういうわけでツーリンは、神社の宮司に個人的に習う、そこから今村塾、竹崎塾に行きます。そしていよいよですね、ツーリンが、入学したのが、今日の話題の中心となります、熊本洋学校なんですね。 この熊本洋学校というのは、まあ、肥後の国熊本の、大変に頭脳明晰優秀な、少年たちを集めただけではなくて、遠くは東北、それから福岡からも、来ていました。まあ、春祭揃いですよね。でも後でもまたお話していくことになりますが、熊本洋学校は開いてたった5年で潰れてしまう、まあ、潰れてしまうっていうか潰されてしまうんです。その原因は生徒のほとんどがクリスチャンになったからです。まだまだ明治の世では野草、キリスト教徒は受け入れられなかったんですね。しかしこの5年間に熊本洋学校が果たした役割というのは、まあ、大変なものがあったんです。ある意味では、まあ、日本の歴史を変えたと言ってもいい。この5年間というのは、まあ、大変な、ことであったわけですね。で、金森通にとっては、自分の恩師といえばね、竹崎、佐藤先生ですね。でいよいよ自分が、熊本洋学校に、まあ、合格していくことになった。どういう試験をしたのか。当時はね、試験で、一通り、こう、画一的なというか統一されたというか、試験がなかったようですね。第2期生として熊本洋学校に入った、金森通の場合にはいきなりですね、四字通願って皆さんご存知ですか。中国の古典です。四字通願を取ってきて先生がある場所を読ませる。感覚の素養がないと読めないし意味わからない。でも普段からも鍛えてありますからね、通理は何のことはない。その四字通願というですね、とてつもない難しい中国の語典をスラスラと読んで印もちゃんと的確に説明する。合格、これで合格と、こういうことですね。まあもともと英才たちが集まっております。それで、いわゆる、まあ、洋学校ということですからね、これはどうしたものかということですよね。ここに行ったら教えるのは外国人の先生です。で今までは生粋の日本人としての教育をやってきたわけですよね。ですから、どうしたものでしょう、というふうに相談に来ましたら、己を知るのに敵を知るにしかずと、こういうことで敵すなわちキリスト教徒たちがどういうことを考えているのか学んでこい、こういうわけですね。それで、はい、わかりましたと言って熊本洋学校に行くんですけども、金森通りは会えなくというか、熊本洋学校に何年かして熱烈なクリスチャンになるんですね。で竹崎佐藤先生にそのことを報告に行ったら、バカモーンそしてね、どうなったか皆さんわかります。当然お前は破門じゃと言って恩師から捨てられるということですね。まあ、でもこういう本当に過激というか分かりやすいというか極端というか、そういう生き方を当時の若者は、まあ、通らざるを得ない大きな大きな時代の変革期を経験していたんですね。まさに江戸時代から明治に変わって、皆さん1868年に明治に変わるんだけど、昨日まで江戸時代、今日から明治、全部変わった、人の考えもというわけにいかないですね。暦変わっても人の考え方っていうのはそう簡単には変わっていかないわけです。追いついていかない。そういう中で、将来の自分の生き方ということを模索していた青年たちに、答えを与えてくれた一つがこの熊本洋学校であったわけです。さて、熊本洋学校の話にこれから入っていきたいと思いますけども、この熊本洋学校っていうのはですね、どこから見ても変わった学校でした。まあ、熊本市の古城、古いお城、古城と書いて古城というところにこの、洋館もどきの、学校が建てられるんですね。でジェーン先生が住んだ洋館は今熊本の水前寺公園の中に移築されています。当時は当たり前のことですけども、洋館というのは西洋式の建物ですね、熊本のどこにもない、ですから、見物に毎日1000人ぐらいが来てたというようなことですね。で校舎の方は洋館もどきというふうに通理が言っておりますが、 まあ日本人が見よう見まねで救ったものだったんですね。で、この、熊本洋学校がどこが普通の学校と違っていたのかっていうとですね、先生一人なんです。先生一人ということはですね、ビーロイ・ジェーンズという、先生なんですね。書物の中ではゼンスというふうに出てきます。まあ、今風に言うとジェーンズですね。ジェーンズという人は南北戦争で活躍した北軍の大佐でした。キャプテンです。キャプテン・ジェーンズ。このキャプテン・ジェーンズが全ての学問を教えたんです。英語、地理、歴史、物理、科学、生理学、天文学、地質学、代数、幾何、三角法、測量、全部一人で教えたんです。すごいですね。とは言っても1年目はね、そういうところまで行かれない。1年目は英語だけです。でも英語を教えるのに日本語一切使わない、全部英語なんです。ジェン先生はね、多分日本語全然喋れなかったと思います。全部英語なんです。で、もう少年たちは全然覚えられない。覚えられないんだけど、覚えられないと落第になっちゃうもんですから、もう必死になって、覚える。そして震われて震われて、3分の2ぐらいが脱落して、残りの3分の1が残っていくというような、とても厳しい、授業だったんですね。そのジェーン先生の授業というのはですね、容赦ないんですよ。まず遅刻は絶対許さない。遅刻したらその日は学校に入れてもらえません。それから朝6時起床、それより早く起きるのもいけないし、それより遅く起きたらもうどうしようもない。消灯10時、これも守らなければいけない。でもね、ジェン先生の授業とっても厳しいから、その予習が間に合わない。そこで生徒たちは、便所へ行く。10時を過ぎても便所だけは、電灯がついてるから。で、便所の明かりで勉強する子がいっぱい来て、便所が多分満員になったんじゃないかなと思うんですね。でこれはね、便所では勉強できないって考えた生徒が布団に潜って勉強する。どうやって勉強するんでしょう。今だったら懐中電灯とか便利なものがありますが、当時はね、ろうそくですよ。ろうそく、布団かぶってそこにろうそくを灯してね、勉強するんです。危うく火事になるところだったんです。そんなようなね、必死な勉強で生徒たちは1年かかって英語がだんだん分かるようになってくるんですよ。で2年目、3年目、勉強がねどんどん分かるようになっていく。そしてね、地理の勉強って言ったらもうこんな面白いことない。黒板の前出てってね、そのチョークでもって世界地図を描かせる。ヨーロッパ大陸、ユーラシア大陸、アフリカ大陸、アメリカ大陸、日本はこの太平洋の端っこの方なんだと言って、ほらミシシッピ川描いてみなさい、アマゾン川描いてみなさい、ロンドンはどこだ、ワシントンはどこだ。前線からピシンピシンと指示が飛ぶ。生徒は必死になってこう覚える。そのうちに頭の中に世界地図が入る。そうするとね、15、6の生徒たちはなんか世界を制覇したような気分になる。歴史も面白い。日本の狭い領地を取り合うなんて、そんなちっぽけなものじゃなくてね、ナポレオンがヨーロッパを制覇するとかね、それからリンカーン大統領がそんな自分の領土を広げるなんて、そういうことじゃなくて、奴隷制度かあいやいや廃止という素晴らしい人道的な目標を持って南北戦争に勝利する。ワシントンがイギリスを相手に戦って独立を勝ち取る。もう少年たちの血は湧き、肉は踊る。天文学、空の星には法則があるということを知る。ケプラの法則、いろんなことを学んでいく。あ、世界はそういうふうにできていたんだ。もう生徒たちはもう夢中になります。それでね、この熊本洋学校の寮の、その屋根の上にね、みんなが布団持っていく。そしてね、屋根の上で寝ながらね、星を見る。そしてね、星を語り合う。お前あの星座知ってるか、これ知ってるか、父と競い合う。そして、この星はどの季節になるとどこに移動するか、お前行ってみろ。そういうふうにこう、まあ、議論をするわけですね。そして、生理学を学ぶ。 そして人間の体というものは実は魂の入れ物であるなどというのが生理学の英語の教科書に書いてある。教科書もちろん全て英語ですよ。ああそうなのか、人間は体だけじゃなくて魂霊があるんだ。もう見ること聞くこと学ぶことが面白くて面白くて仕方がない。で先生、僕たちは今まで鑑賞を読んで感覚やってきたんですが、こういうのはどうでしょう、そんなものはつまらないから全部燃やしてしまえって燃やしてしまえまあ前世全然価値わからないからね、今そんな簡易なこと言ったら怒られると思いますけどね。で、こういう感じやすい人たちはね、前世さんの言うことはもう全て正しいと思ってますから、そうだって言ってね、もう金森通林は史実眼をすらすら読んで合格したんだけど、もうそれから一切はっきりしてますね、漢学やらない、だから漢文読めるけど意味わからないというふうになってしまったのはちょっともったいなかったなって後で言っておりますけどね。もう読むものは全て英語だ、考えるのも全て英語です。土曜日は、演説の練習ですよ。アメリカの有名な演説家の演説を丸暗記する。そしてね、本人になりきってみんなの前で演説する。そしてそれからになれると自分の演説を作る。その演説の構成の仕方とか発声の仕方とか、目をどういうふうにこう聴衆に向けていくかとか、その時どういう立ち居振る舞いで壇上にいるかとかいうことをジェン先生が詳しく教える。これはですね、後に金森通林がアメリカやヨーロッパ、イギリス、いろんなところに行った時にその演説がね、どうに行ってるわけですよ。アメリカ人でもイギリス人でもあそこまで立派に話ができない。どこであなたは学んだのだ。全てはたった5年のジェーン先生の教育なんです。まあ、正確に言うと4年なんですけどね。それだけのすんごい中身の濃い教育を、金森通林は、まあ、施してもらうわけです。じゃあこのジェーンズという人はどうして日本に来る気になったのかということですね。実はですね、ジェーンズは南北戦争で非常に功績が認められて、オレゴン要塞の司令官にまでなった人だったんですね。そして軍隊の綱紀粛正も行って非常に人望の厚い人であったんです。しかし、戦争というものは、軍人というものは戦争が終わればもう用はないと。であるから、平和時にできるものは何かということで、軍隊を辞めて、それで、農業などをやっていたんですね。ところが、自分の奥様が実は宣教師の娘さんだったんです。非常に熱烈なクリスチャンでした。そしてジェーンズもその奥さんの影響があって宣教師というか、聖書のことを伝えたいというそういう、ビジョンをですね守っていたんです。そんなある日に、皆さん明治の時代を学ぶと必ず出てくる名前ですね、これは、フルベッキーという方ですね。フルベッキー、本当はファーベックというふうに言うんですけど、ファーベックっていうのが当時の日本人はフルベッキというふうに音を移さないと発音できなかったんですね。このフルベッキという方はまだ日本が開国する前にペリーが来航した後に日本に早々来て長崎を中心にですね塾を開いて当時の春英の若者たちにさまざまな西洋の学問を教えていた人物です。でこのフルベッキの弟子として、幕末の、リーダーたちが続々と出てくるわけですね。早稲田大学の大隈重信もフルベッキの教え子の一人です。でこのフルベッキは熱烈なクリスチャンでありまして、このフルベッキがぜひ日本の熊本洋学校に先生を送ってほしいというですね要請をアメリカに出していたんですね。でそれがですねジェーンズがいた、教会本部にこの依頼が届いたわけであります。それで、ジェーンズは日本からぜひ招聘、したいという要請があるということで考えるわけですね。2ヶ月間考えたというふうに言うわけです。そして、ジェーンズは この熊本洋学校を作りたいというですね、熊本県令、まあ、今でいうと熊本県知事の細川守久が、この熊本洋学校を作るというこのビジョンというのはですね、これからの日本のリーダーを作っていく、そういう大きなビジョンがあるんだということを聞くわけですね。それにジェーンズは非常に感動するわけであります。そして時あたかもですね、日本は藩が、廃止されて県となる廃藩置県、そうこうしている間に、今度は国の業務がそれぞれの県に移されると、こういうことですよね。そして、熊本の人たちも、その人間を作る教育をお願いしたいんだという要望が、こう起き上がってくると、こういう事態になっていたんです。そういう情報をいろいろ聞いていたジェーンズは、自分の判断で全人教育ができる、人間を人間らしく真っ当な常識と、知識を、持った人間を作る教育、自分の思い通りにできると、こういうことを聞いてですね、がぜんこれは神の召しではないかというふうに思って、熊本洋学校に行くことを決断していくわけですね。ここに軍人リロイ・ジェーンズが熊本洋学校の先生、たった一人の先生として赴任する準備が整ったわけであります。で、このジェーンズからさっきも申し上げましたように、洋学校の生たちは、海面が水を吸収するがごとくに、どんどんとその素晴らしい知識を教育吸収していく。そして1年たち、2年たち、3年たつうちに、生徒たちはほとんどもう完璧に英語が分かるようになって、英語を駆使できるようになったんですよ。まあ、とにかく朝から晩まで英語ですからね。読むもの、聞くもの、書くもの、全部英語ですからね。そして教室の風景を、再現してみますと、一番前にいる生徒に先生は示して答えられないと NEXT って言って、答えられないと一番後ろに行く。もうそれは即成績なんですよ。一番前にいる人はいつも優秀な生徒なので、後ろにいられるということは劣等生なんですよ。で、答えられないとか、英語読んで発音間違えるとか、文字単語書いてスペリング間違えたら NEXT って言っても、ボンボンボンボンその後ろに飛ばされてしまう。だから生徒はもう本当にね、布団の中でもろうそくともして勉強するっていうのはそういうことですよね。その中で4人だけ初めから終わりまで全一番最前列の席を変わらなかった4欠、4人の、青年がいた。そのうちの一人が、まあ、金森通林だったんですね。ちょっと自伝の中でも自慢げに書いておりますね。私は変わらなかったと、ね、まあ、そういう、ね、優秀な人のでリーダーだったんですね。そして、通林は、その3年ぐらいが終わっていくときに、ジェーンズの心の中に心境の変化が起きてきたんです。それはどういうことかと言いますとね、それまではね、ほとんど聖書の背の字も教えてないんですよ。それにはね、訳があったんです。英語の知識が不完全な状況の中で、聖書のこと、神様のことを話したら、受け取る生徒たちが間違って取るかもしれない。だから英語の力が完璧になってから聖書を教えたいという、そういう要望があったんですね。で、授業の中でいっぱい種がまかれる。もう歴史や物理や生理学やいろいろ学べば学ぶほど、まあ、天文学等を学べば学ぶほど、何かこの宇宙を全て治めておられる偉大な存在がいるということを、もう生徒たちはうすうす気づくわけです。もうそんなこと知り合って知り合ってたまらない。そしてジェーンズ先生はことごとくに言う、この西洋の学問の背景にはキリスト教がある、この西洋の学問が果たした背景にはバイブルがある。もう生徒たちはバイブルってなんだ、バイブルってなんだ、もう知りたくて知りたくてたまらない。もう好奇心もね、もう絶頂に来るわけです。 で英語力の方もぐんぐんぐんぐん高まっていくわけです。でもですね、熊本洋学校は官立の学校ですからね、その授業時間で聖書を教えるわけにいかない。そして休みの土曜日に、邸宅に呼ぶ。大勢の生徒がやってくる。でジェン先生はね、生徒たちの要望に応えて、聖書バイブルスタディを始める。でもいきなりねすごいことするんじゃないんです。英語の聖書、あ、これがバイブルっていうものかって言って、そしてねヨハネ伝を開く。あ、これがヨハネ伝か。そして、順番に聖書を一節ずつ少しずつ読んで、次の人が読んでいく。こういうの輪読というふうに言いますね。輪読をしていく。そしてジェン先生が祈っておしまい。30分、まあ、これが最初の頃だったんです。でもね、生徒たちは物足りないわけですよ。もっともっと教えてもらいたい、もっともっと教えてもらいたい。そういう渇きを待って教えるというのはとても上手な先生ですね。そしてね、30分が最終的にはどうなったかというと3時間になったんです。でこの3時間の聖書のね、あのジェーン先生の話がもう面白くて面白くて仕方がない。そして後に、金森通林は、ジェーン先生のやり方を真似たかどうか知りませんが、自分でも3時間説教というのをやるんですね。でこの3時間が聞いてる人に言わせるとあっという間に過ぎていく。でそれは一部文字になって残っていますけどね、読んですっごく面白いです。あ、これはもうみんな腹を抱えて笑ったり涙流したり、もうこれはね、もうあっという間だなって思うほどの素晴らしいあのメッセージですね。まあ、その原型は、まあ、ジェーン先生にあったわけですよね。ところが運命の時が近づいてきました。それはね、あのジェーン先生に習って、なんとですね、35人の生徒がねクリスチャンになっちゃうんですよ、いっぺんに。えらいことですよ、ね。そしてね、そればっかりではなくて、土曜日のバイブルスタディの後はその熊本洋学校からほど近い花岡山ってあるんですけど、花岡山に登ってですね、そこにあの松の木があって、その麓でみんな輪になって祈るということを習慣的に行ってた。でそこの生き返りやその花岡山での祈り会っていうのが生徒たちにとってはね、ビジョンを語る場になってたんですね。そしてついに運命の時がやってくるんです。1876年、明治9年、明治9年1月の30日のことだったんですね。これはね、ジェーン先生から言われたんではない。35人の生徒が花岡山に登って、自分たちの生涯をキリスト教布教のために、捧げますという誓いをね、立てるんです。これが奉教主義書というものですね。まるで10代の青年が書いたと思わないほど立派な内容です。で、その内容の一部をちょっとご紹介したいと思います。この推奨を出したということのインパクトは非常にあの大きいものが後であるわけですね。奉教推奨、ちょっと分かりにくい日本語ですが、大体その感じかということで雰囲気を味わっていただければと思います。ヨハエかつて聖教の学ぶにすこぶる悟るところあり。聖教というのは西洋の教え、いわゆるキリスト教のことですね。我々はキリスト教を学んで大いに悟るところがあった、事後これを読むにますます間髪し禁体おかず、これを読み始めてみたら、感化されるところ非常に大きく、また読むときに喜びを禁じ得ない。ついにその教えを広告に敷き大いに人民の盲眉を開かんと欲す。ついに我々も思ったのは、この教えを日本の国、 天皇の治める公国にあまねく伝えて、人民の無知蒙昧を開かんとしたいと思う。近いといえども政教の妙手を知らずして頑固窮節に信順するのと未だ少なからず。とはいえキリスト教の素晴らしさを未だ分からず、頑固にも昔ながらの教えに浸っているそういう輩が人々が未だ多いのは甚だ嘆かわしいことである。暗に外端に頼べけんや。この時にあたり卑しくも報告の志を抱く者はよく間髪好奇し、生命を人海に比して政教の公明正大なるを釈明すべし。すなわち国に恩義を感じているものであるならば、卑しくもそのようなものであるならば、このような教えを知った以上は命を塵にみなすほどにして、命をかけてこのキリスト教の立派で公正であることを弁明すべき使命を与えられているものと我らは考えた。これ我々の最も力を尽くすべきところなり、ゆえに同志を華やかまに返し、同志に協力してもってこの道に従事せんことを要す、という後はいろいろ続くわけですね。つまりこんなに素晴らしいキリスト教の教えを我々は黙っているわけにはいかない。何しろ日本人が憧れ崇拝している西洋のいろいろな知識や技術はあるけれども、その背後にあるのは聖書バイブルであるとするならば、この教えそのものを伝えずして何とするか、こういうことだったんですね。そしてね、こういうことでもう勇んで、祈り、35名の署名をし、彼らは山で熱烈な祈りを捧げて山を下ってくるわけです。そしてそれから、まだ熊本洋学校にはクリスチャンになっていない学生がいっぱいいる。で35の生たちはね、その生たち の布教です。布教というか伝道ですよ。もう休み時間と言わず何と言わずですね、込みを襲うとかなんかいろいろな方法でですねもうとにかく聖書は素晴らしいんだ、お前キリスト信じろ、もうそういう。しかもその35歳はね、やっぱり熊本洋学校の中でも特別に優秀な子たちなんですよ。で信じてない子たちは勉強がちょっと遅れをとっている。そういうね、優秀な生たちからガンガン言われるもんだから、なかなか歯が立たないというわけですよね。でもそういう中でね、何人かがまたさらにキリスト信者となって、まあ、加えられていくと、こういうことなんですね。ところが、その彼らのあふれ出る喜びが、そのまるで新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたら破裂してしまうように、新しいこのブドウ酒のような彼らの信仰は、もう膨張して、その黙っていろって言っても黙っていられない。そして、実家に帰ってキリスト教徒になったっていうことを黙っていればいいものを黙っていられない。もういろいろと表情も違うし態度も違うし考え方も変わってるし、言葉の端々にいろいろ出てきてしまう。そしてお前まさかヤソになったんでは、その通りです、お母さん僕はキリストになりました、という、そういうわけで、もう帰省した瞬間からもう迫害の嵐炎が、まあ燃え上がると、こういうわけですよね。そういう状況になってまいります。そして例えば海老名壇上という後で有名な牧師になっていく方がいるんですけども、この海老名壇上は、家督をお前から取り上げてもいいのかとお父さんから言われても、はい構いません、というふうに、まあ言うんですね。何がこの卑怯な息子をここまでたくましくしたのだと、お父さんは、まあ、非常に驚いてしまう、ということも、あるんですね。それ以外にも、随分大変なことが起きてまいります。この海老名壇上は実はお前は家督を捨てるかと聞かれた時に、はい捨てますってきっぱり答えた。それはね、実は、 海老名團藏が漢書の中で熊沢漢書といいましょうか、日本人の儒学者ですけども、熊沢万山という人がいるんですけども、熊沢万山の修二和書という本の中にこういう答えが、こういう言葉が書かれている。中高の、中高といいますのは、親に、孝行を尽くす、忠実に孝行を尽くすというあの中高ですね、中高のいずれが尊いかを説いた文中で、本心の親を喜ばせよという教えがあったんですね。本心の親を喜ばせよって、親はねやっぱりいろんな世間の目だとか、を気にしたりしています。でもその親の本心の心があるはずだ、本心の親の心を喜ばせよっていう、教えがなんと儒学者の言葉の中にあったんですね。修二和書です。そして、親の本当の本心の一番あの深い喜びは何か、君主の本心、親の本心が、喜ぶのは何かを、考えよ、君主の本心に仕えよ、親の本心に仕えよ。で海老名團藏はこれを考える。そうするとですね、一時は親不孝に見えても後になったら親の本心を喜ばすことになるものは何かと考えたときに、今一時を考えればキリスト教を捨てる方が親は喜ぶ、でもあの一時ではなくて本当に親の本心が喜ぶのは何かと考えたら、一時はどのような目に自分が遭おうとも親にとって一番いいと思うことをすることが一番の親孝行だ、君主への忠義だという、そういう教えを読んで、これは自分はキリスト教、キリストに対する信仰を曲げてはいけないという決然という、決意をするわけですよね。